と子と聖霊の御名によってアメン。今日は使徒の働き16章の11節から15節、ですね、読んでいきたいと思います。私たちはトロアスから船出してサモトラ岳に直行し、翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。そして安息日に私たちは町の門の外に出て、祈り場があると思われる川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ市の紫布の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた時、彼女は私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。使徒の働きの16章に入ってですね、11節ですね、私たちはトロアスから船出してってこう冒頭書かれているわけですけれども、今までこの、1章で語られていた使徒の働きですけどもね、ここからは主語がね、私たちっていう風に、ね、なっております。だからいわゆる、使徒の働きにおけるですね、私たち小説っていうものがね、小と説っていうのが始まるわけですね。でこれは何を意味しているかというと、ご存知の方もとても多いと思いますけれども、パウロ一行にですね、医者ルカがですね加わったということ、著者である医者ルカがですね加わったということがね、ということであります。ですから第二回宣教旅行においてパウロ一行の中に、出立するときにですね、アンティオキア教会から出立するときに、エルサレム教会から励ましに来たね、預言者のシラスですね、であと、リステラとイコニオンで、評判の良かった信仰の人テモテですね、テモテ書なんかを読むとですね、伝道者テモテというふうにね、言われることもありますけどもね、そして、福音書記者でありね、使徒の働きの著者であるルカ、医者でしたからね、医者ルカというふうにね、言われたり、道路者とも言われていますね、パウロからね。シラスはですね、パウロ書簡の中ではシルワノっていうふうにね、言われております。この、預言者シラス、テモテ、そして医者ルカという有力な道路者たち、が、この私たち小説から、11節からですね加わっていくわけでありますね。でこういった、こう命がけでねパウロと一緒にこう、働いていく者たちの存在、同路者たちの存在はですね、福音宣教において、大きな力となるのは言うまでもありません。でここから分かることは、テモテと出会った時のパウロもそうだったんですけれども、使徒パウロという人はですね、多くの賜物を持ちね、また人間的にもですね、生粋のユダヤ人であってね、家系図もあってね、加えてその能力も高くてね、ガマリエル門下のユダヤ教の神学校において、主席であったと、いうことですよね。非常に優秀な人材であったわけですけれども、でも、キリスト者になってですね、福音を宣教するパウロの姿を見てるとですね、一気にそうなったというふうには思っていませんけれども、読めませんけれどもね、 一人でことを実行する人ではないということはよくわかります。でこれはおそらく原体験であるその復活のキリストとパウロが出会った時にまあ当時サウロと名乗ってましたけどね、このサウロが、一時的に目が見えなくなって、で、まあ、数日間断食して祈っていたと、それで幻の中でね、ダマスコの迫害しようと思っていたそのねダマスコのね、おそらく長老であるアナニア、という人がね、訪問してきてね、祈って目が見えるようになるというね、幻を受けたということをアナニアにも主は伝えて、パウロにも伝えていたと。でアナニアがね、抵抗するもね、まあ主の言葉に納得してパウロのところに行ってですね、まあ祈ってパウロが元気づいてですね、まあ食事をしたと、まあ、目も見えるようになったという原体験ですよね。つまり復活のキリストと出会って、まあ使徒とされたわけでありますけどね、その段階からすでにもうね、一人ではやっていくことができなくてね、祈るしかすることができなかった、もう目も見えなかったですね。当時の医療とね、現代の医療っていうのはもうだから目が一時的に見えなくなってしまったら、まあ、手の施しようがないわけです。もう祈るしかないわけですね、もうね、本当にね。しかも神秘的な体験の中でね、そういうことが起きたわけですからね。まあ当時のサウロの心境たりやね、もう本当に絶望の中でね、祈っていたと同時にですね、状況的にはそうでありますけど、まあ復活のキリストと出会ったというこの原体験はね、まあ本当にサウロという人間を根底からね覆すものであって、キリスト者になる、大きな備えとなったわけですね。でアナニアに祈っていただいてね、まあ洗礼を受けたと、まあ、いうことになりますよね。ですから、使徒パウロはその原体験からしてアナニアの存在、そして迫害しようとしていた、ダマスコの兄弟姉妹たち、から逆にですね、キリスト者として受け入れられて、ダマスコの弟子たち、にも支えられて、数年間にわたってねダマスコ戦で宣教をしていたっていうことも、彼が独断と偏見で一人でね単独行動をする人ではなくて、もう元からですねキリスト者になった時から他者を必要としていた、兄弟姉妹を必要としていた、仲間を必要としていた。だから一人でことを実行する人ではなくて、パウロという人は基本的には仲間と一緒に行動したというね、使徒であったということが本当にこう心に留めておかないとですね、私たちがこう聖書を読んでその使徒パウロのその人柄とかですね、あるいはその伝道の仕方とか奉仕の仕方も含めてね、働き方一つとってもそうですけれども、まあプリスキーラとアクラのね、共同生活を送りながらこう働きながら宣教したみたいなねいうところがありますけれどもね、決して一人ではなかった、いつもみんなと一緒にいた。でまあローマ書なんて見ると、最後の方でね、何々によろしく何々によろしくっていう風にね、なんだこの挨拶のね、よろしく連行はっていう風に思うところはありますけれども、あれは要するにローマの諸教会というのはローマ書を書いた時点でもうすでにパウロが、宣教したことがなかったわけですよね。でいろんな、福音の、ルーツが宣教されてですね、いろんな使徒たちとかね、キリスト者たちに、名もなきキリスト者たちに宣教されて、結果ですね福音がローマ帝国の中で、伝えられていった結果、ローマにね、 自然にこう神様が教会をね、誰の手によってというわけでもなく、キリストたちが生まれですね、教会が誕生したということになっていましたから、別にその使徒パウロが打ち立てた教会っていうわけではないんですね。でもですよ、ローマ書の最後の章において、よろしくよろしくよろしくって言ってる、要するに、自然発生的にこう設立された、開拓されたこう教会、ローマに打ち立てられた教会であるにもかかわらず、多くのその使徒パウロの友人たち、同路者たち、知り合いたちがですね、ローマに結集していたっていうことですよね。ですから、こういう人はですね、例えばその孤高にね、修行やね、信仰の修練といったものをする人と対極の位置にありましてですね、まあそういうふうに一人でっていうのはなかなか聖書にあまり出てきませんね。そういう人間っていうのはね、共同体的な人間、教会的な人間っていうのがやっぱりこう模範とすべき、まあ、互いに愛し合いなさいっていうね、主の命令もありますけどね、その互いの愛から離れて世捨て人みたいな、こうキリスト者像っていうのは基本的に聖書は提案してませんよね、逆に世を捨てることになってしまうではないかと言って使徒パウロを通して戒めている、直接の言葉もありますからね。私たちはまあそれをもってして世を捨てる方向というよりは、世の中において、キリストを信じるに邪魔なものを捨てていくっていうね、感じでね、世捨て人っていうのはやっぱりその世とね、世を捨てたわしっていうような感じでね、私っていうことにね、二元論なわけですよ。世は邪悪でね、世を捨てた私はね、生となる訓練に入って生を目指すみたいなね、まあ、一見立派なように見えますけれども、そういったものはね、この最初を引用するまでもなくね、肉体の苦行とかね、なんとかこんとかっていうものはね、肉の欲望には何の役にも立たないっていうふうに言われてるようにね、ですから私たちは一人でいるのは良くないとも言われていますので、聖書を片手にですね、まあ、神様に祈って礼拝していくことを一つとってもですね、やっぱりそれは共同体で行われていく、互いの愛の絆で行われていくということですからね。でその何て言うかな、そのキリストに対する信仰を、まあ、伝えていくっていうね、使徒パウロがね、人は一人でいいんだみたいなね、いうことを行うわけがないわけですよね。まあまずその福音宣教しようって言った時に自分一人でやろうとするんじゃなくて、みんなのお世話になっていく。でまあ宣教旅行にまでなっていくとね、仲間をたくさん作っていく、いうことですよね。私たちもですね、一人でことを実行しようとするのではなくてね、自己判断するのではなくて、仲間と一緒にね、考え、祈り、まあ、礼拝してね、行動していくことがとても必要です。さて、フリュギア、ガラティア地方 にパウロ一行がいた時にですね、まずは6節で、まあ16章の6節ですね、まあ、西のアジアですね、小アジアに行こうとして、まあ、その御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたっていうふうにね、まあ、ストップがかけられております。で困ったパウロたちはですね、まあ、方針を変えてミシアというところから北西のビティニアですね、左上、最初は左側に行こうとしたんですけど、西側ね、まあ、北東左上にビティニアに、ね、進もうとしたわけですね。これ7節に書いております。ところがそこでもですね、小アジアと同じようにイエスの御霊に許されなかったっていうことがねありました。 まあ言い方ちょっと書いてますけどね、まあ、聖霊も、まあ、イエスの御霊も、まあ、同じであると、まあ、いうことはね指摘しつつ、同じ霊がね、同じ神の霊が、道を閉ざしたわけですよ2回ね。で16章の9節10節においてですね、パウロはですねマケドニア人の夢を見ました。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください、まあ、このように懇願するマケドニア人がね一人現れたわけですね、夢の中に、ね、で夢を見たパウロは、以下の3点によってこの後どうすればよいのかが分かったわけであります。まず第一に救いを必要としている人々が分かったということです。パウロの福音を、パウロが伝える福音をパウロを通してでしか救われない人たち誰なのか、それはマケドニア人、ということですけれども、まあ、もちろんマケドニア人っていうからにはマケドニア地方ということですけどね、救いを必要としている人々はが分かったということですね。そして、2番目、その人々に対して何をすればいいのか、まあ、もちろん救いを与えるっていうことなんですけども、福音を宣教しなければいけないということが分かったわけです。助けてください、それに対する答えは福音を宣教することなんですよね。癒すことじゃないんですよ、まあ、結果癒されるかもしれないけどね、あるいはそのなんかいろんな問題をね、話聞いてあげて解決することでもないんですよ。いつもパウロは、人々の話を聞くというよりも、神の言葉を託されたものとして聖書から神の言葉をどんどこどんどこと説教していったわけですね。だから福音を宣教するっていうことは福音を述べ伝えて、これでもかこれでもかっていうぐらいね、語り続けていくって、恐れずに語り続けていく、まあこれは福音宣教すること。で第3に分かったこと、これはですね神からの証、それらの行為がですね、救いを必要としているマケドニアの人々に対して福音を宣教することが神からの証明であるっていうことが確信できたっていうことですね。ですから福音宣教には3つのことが必要だっていうことですね。私たちの指針、霊的指針、神の導きには3つのことが必要だ。それはまずは自分を通してでしか、自分たちを通してでしか救いを必要としている、救われない人々に対が誰かということを問うことですね。じゃあもう一つは、第2番目に必要なことはその人々に福音を宣教することです。で そしてさらにそれだけではダメなんですよ。ニーズがあって、そしてそのニーズを満たしてあげる、福音というものを満たしてあげる、福音という方法でね、福音宣教で満たしてあげるっていうだけではダメで、神からの証明の確信を受けることがどうしても必要になってくる。でそれを、その3点をマケドニア人の夢をの中でパウロは確信できたわけですよね。分かったわけであります。往々にして聖霊の導きというのは、まあ、たった一つの導きを受けた中でこのようにね、最も必要としている、3点に関して、確かさを与えるものでありますね。だけど共通点は全部ですね、福音宣教なんですよ、福音宣教のために誰が、救われなければいけないのか、自分たちを通してなければ救われない人々は誰なのか、どこで宣教すればいいのか、まあ、あとそれが本当に神からの証明なのかどうかっていうね、ここですね。で冒頭の、私たちはトロアスから船出してって、これ夢を見てようやく証明の確信が与えられて、マケドニア地方で福音を宣教することが 証明なんだっていうことが分かって、精霊の導きに乗っかったわけです。そのように到着した港町、それがトロアスでした。まあ、これも北西の方向ですね、にあった、まあそのところですけれどもね、まあビティニアよりもちょっとやや西の方向ですね。航路としては、そのトロアスは港町ですからね、あの海が広がっているわけであります。で、そのさらに北西に行くとマケドニア地方の、ネアポリスっていう港町に着くことになりますから、マケドニア地方に行くためには船に乗らなければいけない。だから航路としてはまずトロアス、それから、直接ネアポリスに行く航路ではなくてですね、まあ、経由する島があるんですね。サモトラケ島と言います。でこのサモトラケを経由してね、まあ、あの物資の補充なんかを したりしてね、ネアポリスへ行ったわけです。だから一度私たちが神からの導きを受ける、証明の確信を受ける、福音宣教をどこですればいいのか、誰にすればいいのかっていうことを一度受けてね、信じたら、途中でサモトラケ島という場所があったとしても、サモトラケ島の人々やね、サモトラケ島そのものにね、で福音宣教することは眼中になく、ね、そこでしてもいいはずなんだけども、経由した後すぐネアポリスにね行くということですね。だから私たちは、まあ、その神様に導かれた目的地に着くために、そこで主が託された奉仕をするために導かれることが何段階にもわたってあるわけですけどね、今回はここ、今回は次はここみたいな感じで、だけれどもそこで奉仕をしていいのかどうかっていうことは、やはりそのね、まあ神様が約束された目的に着くまではやっぱり本格的にはスタートしない。でも、中間段階でですね、経由地であるサモトラケ島とかね、ヨハネの福音書で言えばユダヤ地方から、まあ、ガリラヤ地方にね、帰ろうとしたイエス様一行がサマリア地方を通らなければいけなかった。まあ、こういう中継地点で何かが起こる可能性もありますけどね、まあ、ルカは淡々と人の働きの中でトロアス、サモトラケ、そしてネアポリスに着きましたと。でネアポリスはマケドニアの、地方のですね、港町で ありましたということですね、というふうに叙述し記述しております。しかしながらですね、まあその近いといえば近いんですよ。まあ1日か2日ぐらいでね、トロアスからネアポリスに行けますからね。しかし海を渡ることというのは当時誰にとっても常に、まあいつね大波になるのか嵐が来るのか、常に常に命がけであったということは忘れてはいけません。だからキリストを伝える人々を、このような人々だっていうふうに確信させられ、私たちはその人々のところへ移動するわけですよね。まあ、そうするとですね、やっぱりその命の危険がね伴っていくわけですよね。どこへ行って誰に福音を宣教すればいいんだろうか、何が証明なんだろうかっていうことを問うということは、そのために命を捨てる覚悟があるのかということもね、命というと最もその人が大切にしているものであります。ですから死ぬっていうこと以外にもねたくさんあるわけですね、私たちはね。その航路で船が沈没して死ぬっていうことだけではなく、トロアスからネアポリスへ行ってマケドニア地方を伝道するときに、多くのものを捨てなければいけない可能性はとてもあります。まあ第1回宣教旅行の時のように、助手として連れて行ったヨハネと呼ばれるマルコですね、助手ヨハネ、まあ、福音書記者のマルコが まだ未熟者だったがゆえに途中でエルサレムに戻ってしまったっていう事件もありました。自分たちの仲間の 中でね何人かがパウロを捨ててですね、神の導きを捨ててですね、どっかへ失踪してしまうなんていうことも、ちょっとパウロにとってはトラウマ体験としてねあるかもしれない。で、けじめはつけてるんですよ。第2回宣教旅行の時に親戚という関係もありましてね、バルナバのがマルコのいとこでしたんでね、バルナバはマルコも第2回宣教旅行に連れて行こうとしたんですけどもね、これは放送ではねちょっとこう省略している飛ばしている箇所でありますけどね、それでバルナバと、パウロで大喧嘩って激しい対立の末にね、もうバルナバの方がもういいみたいな感じになっちゃって、マルコを連れてキプロス島にね、キプロス宣教に、赴いたわけですね。一方パウロはですね、預言者シラスを連れてですね、第2回宣教旅行を教会のそのやっぱりその祝福というかね、教会によってこう送り出されたということが強調されております。バルナバにはそれがありません。ですからその時パウロが主張したのは、その一度その福音宣教において脱落したもの、もう逃げてしまったものですね、2回目連れていくべきではないっていうことに主張したんですよ。でそれに対してバルナバは反論したと、結果的には確かにパウロの宣教と、パウロとシラスの宣教とね、は多くの実を結び、また、バルナバもマルコを連れてね、キプロス島宣教に、で実を結んだと思われますし、実を結びましたしね、またマルコは成熟してね、晩年のパウロからね、あのものはね、マルコは役に立つものだからって、私にとって役に立つものだからっていうふうに評価されております。立派な信仰者になったということです。で、マルコはですね、ペテロの通訳者として、ペテロが嫌がっていたにもかかわらず、ペテロの、説教内容というものを福音書でまとめていきたいとね願ってね、ペテロからそういう、その福音の物語をこう引き出してですね、それをこうマルコの福書にまとめたという実績のある人物ですが、でもこの当時はまだ未熟者であったということでありますね。でパウロにとってはある意味ではトラウマ体験であった、仲間から捨てられたっていうことですからね。ただ第2回宣教旅行においてはそういう、トラウマもありますけれども、やっぱりその福音宣教がのチームが乱れてしまう、これ教会であってもいいんですけれどもね、キリスト主同士のつながりであってもいいんですけど、それが乱されてしまう、原因となる人物を連れていくべきではないというふうに断言してね、別な人を選んでおります。でこういうのはね、教会でも宣教団体でもキリスト同士のミニストリーでもね、いろんなところでこの原則は適用されねばいけないのではないかなというふうには思いますが、立法主義的にそういうふうに考えるのではなくてね、マルコからしたら、助手のヨハネってその時言われて、ルカから言われてますけどね、パウロとバルナバっていう偉大な人物が板にもかかわらず逃げちゃったっていうところがちょっとね、ひどいかなっていうね、マルコは逃げて清々したかもしれないけれども、助手を失ったパウロとバルナバの大変さってかなりのものだったと思うし、血縁関係のないパウロからしてみると、なんだあの軟弱者はっていうふうにね思うわけですよね、きっとね、最初はもうホイホイとね喜んでついてくるけれども、途中で何て言うかな、魔術師がねローマ総督に信仰を邪魔した時にですね、 パウルスっていうね総督ですけれども、まあ、それをまあ退治した時にですね、まあ、とてもこう怖がっちゃってね、総督も驚嘆したとはかありますけど信仰に入った。で本当はその信じなかった、まあ、そのパウロたちの話に関心を持ってはいたけれどもね、まだ信仰に入ってなかった。あのでもあの邪魔者がきあのそのパウロとバルナバによってね、一掃されて、パウルスはですね、信仰に入ったことを、まあ、喜ぶべきところなのに、あの島の最高責任者ですよ、その人が信仰に入ったということはすごいことなんですよね、まあ、キプロスにおいて、まあすごく信仰の者が、最高権力者がね、まあ信仰に入ったわけですからね。そうですね、キプロスのサラミスというところですね。で島全体を巡回して、まあ、13章のね、6節にバルイエスという名のユダヤ人でね、二世預言者と対峙したことが書かれております。でまあ12節ですね、16章の12節、そこからピリピに行った、まあネアポリスからピリピに行ったということですね。この町はマケドニアの、この地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。ネアポリスからピリピに移動したパウロ一行はそこに数日間滞在したとあります。ピリピはですね、マケドニア地方の主要な町、植民都市であった、人が多く集まる SNS だとかね、都市圏、人が多く集まる都市圏から福音を宣教すればね、田舎とか地方じゃなくて、それこそサモトラ家、サモトだっけ、サモトだっけ、のような島ではなくね、人が多く集まるところから宣教すれば、そこを拠点として教会の開拓と、そこでその拠点、その大都市圏とか、拡散力のある SNS からキリスト者になった人々が、そういう、ここ聖書ではピリピですけどね、そういう、人が多く集まるところを離れて他のところに移動したときにね、自分たちで宣教するというね、伝道的な効果があったと言えます。ですからパウロ一行の宣教旅行を1回2回3回とこう見ていますとですね、まあ、大体ですね、人が多く集まっているところを、まあ計画してですね、でそこから他の地散った人たちがね、まあ、自動的にちょっと伝道して、まあ、教会を設立していくっていうね、戦略を持っていたっていうことがよくわかります。でよく指摘されることですね。でも現代においては、まあ、その直接都市圏とか、まあ、地理的な意味でっていうのもありますけれども、現代においてはそれに加えて SNS っていう、こうやっぱり世界があって、まあ、そこからこう拡散していくっていうね、じゃあどの SNS が拡散力があって人が多く集まって、また福音を聞いてくださる方々が集まっているのかっていうのが、まあ、やっぱりその選択していく理由になっていきますよね。祈っていく理由になります。どこでどの SNS で伝道していけばいいのかみたいなね、いうことも、適用できるわけです。さて13節ですけれども、そして安息日に私たちは町の門の外に出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をしたということがあります。まあ、ピリピの町の外の、とりあえずね、川辺の祈り場に、行ったとのことですけれどもね、もちろん川辺に祈り場、まあそうですね、シナゴーグの近くにですね、祈り場があるということは当時常識でありましたんでね、今回はまあいつもだったらね、最初からシナゴーグに乗り込んでいったんですけれども、 その祈り場を多分そのピーピの町に行ったり来たりしてる時にね、見つけたんだと思いますね。あれはシナゴーグの祈り場だと。だからまあだったらここでね、とりあえずシナゴーグ行く前にね、ピリピの町に本格的にね宣教する前に、ここでなんかしようみたいなね、で座ってがっしり待ってた。なぜかっていうと、まあもちろんそのパウロ一行は祈り場だもん。いや人々が多く集まりに来てね、ある程度の人たちが集まるっていうね、分かってたわけですよね。でそれで集まった女性たちに伝道するためにがっしり腰を下ろしてね、彼女たちに、まあ、話をした、伝道したわけですよね。で14節、その女性たちの中に誰がいたかというと、リディアという名の女の人が聞いていたっていうふうにね書いてあります。でこのリディアという女性はパウロの説教を聞き、まあパウロのね、まあ、砕けた話のスタイルと、まあいろんなスタイルがあると思いますけどね、まあ聞いていたわけですよね。まあ御言葉を伝えていた、キリストを伝えていたということは事実です。でリディアは紫布の商人っていうふうに書かれていますけど、当時その紫布っていうのはね、もうすごく高価なものでね、高額なものでしたので、顧客はね、裕福層ということは、紫布の商人として働いていたリディアも裕福層、お金はあったということですね。しかもですね、神を敬う人であったと。で教会に、あるいは伝道する相手として最も本当にこう、そうですね、一人一人の魂全て平等でありますけどね、教会っていう単位で見た時に、教会開拓っていう単位で見た時、こういうね財力もあり、しかも信仰深い人ってものすごく力になるんですよね。でなぜかというと、私たちってね本当にリリアのような女性ではなくて、財力はあるけど信仰はしょぼいと、信仰はすごいけど財力はしょぼいと、財力はしょぼいし信仰もしょぼいなんていう人もうじゃうじゃいるわけです。でそういう人たちが教会の土台になれるわけがない、だけどリディアは正反対、財力もあったし神を敬う人であった。でピリピの主教会が設立されるために、主は彼女の心をまず開いてくださった。まずね、で初期ピリピ教会のね中心人物、間違いなしのリディアだったと思われます。でこうして伝道しているとですね、この伝道活動における説教、あるいはそのキリストの復活の話とかね、福音の真理に対して激しい攻撃がされる場合が多々あります。まあ、これ使徒の働きで、バルナバとサウロとかね、まあ、パウロ一行が、説教するたびにですね、キリストを伝えるたびにですね、その内容を否定されるんですよね。まずね、で街道から追放されたりっていう、敵対者たちがまず一グループできる。しかしその内容に対して反発せずに、素直にこう聖書を調べて信じていく。そしてパウロの弟子たちになっていく、キリストの弟子たちになっていく人たちの町はもう分裂するんですよね。2派に分かれる。それで迫害が激しくなって、とうとう、もう少し伝道したいのを押し殺しながらね、パウロたちは、まあ命が危なくなった時になって、初めて他の町へ逃げていくみたいなね、連続が使徒の働きであります。パウロが行くところ、どこに行ってもキリストの福音が述べ伝えられるところ、説教されるところ、どこに置いてもその内容を否定し拒絶し攻撃し排除していく人たちと、それを全く心でね受け入れて、素朴な心でね、アーメンという人々で、キリスト者になっていく人と、人々とね、真っ二つに分かれていく。で私たちもそうなんですね。私たちも説教において福音が語られた時に、 言葉っ面とかね、語り口調がね、パウロはおかしいとかそういうことではなくて、その説教の中心であるキリストが述べ伝えられている以上ね、語り口調とかね、例として出すね、まあ、事例として出すね、諸々のこととかのはどうだっていいんですよね。それらのことからキリストが述べ伝えられて、そのキリストを聞く耳を持つ、キリストを信じる心を持つ、それが神が望まれていることであってね、パウロの説教やね、説教者たちの説教を、批判する、攻撃する、となるとですね、信仰に入れないわけですよね、やっぱりね。まあ、信仰に入りたくないから入らないんだけども、ね。なぜ信仰に入れなかったか、信仰に入ってしまうと、自分よりもキリストが偉くなってしまうからですね。もちろん神の子ですからね。神の子、主イエスキリスト、罪人の私を助けてくださいと祈りたくないのに祈らざる得なくなってしまうようになってしまうからです。敵対者や攻撃者っていうのは基本的にみんな、罪人の私を認めたくないし、キリストに助けを乞うことなんてごめんこむりたいって、表面的になんか信じ深そうな顔してても心の奥底はもう怒りと憎しみでね、まあグツグツしてマグマのようにグツグツしているっていう状態が迫害や攻撃になっていくわけですが、幸いなことにね、まあそのピリピの祈り場においてね、パウロたちはね、女性たち、特にリディアという仲間を得ることができたわけです。この攻撃のことを少しちょっとね、だけ触れますけどもね、例えば、現代においてはファンダメンタリストですね、聖書をもう一言一句ね、もう神の言葉であるって言って、まあ、それはそれでいいんですけれども、まあもう本当にもう反響欄になってそれにとらわれていく人たちもいるわけですね。聖書の本意、どれぐらいの人たちをファンダメンタリストと私は考えているかというと、まあ、聖書の翻訳自体ね、もう一言一句書いてはならないと。で、ギリシャ語を調べて釈義して、例えばこの出版された聖書の言葉を別の表現でこう語るっていうことも許しません。そんなことをする必要はないと、釈義する必要はないと、この聖書という出版物、一冊の出版物、まあ、こんなのはね15世紀16世紀にグレンベルク の出版でね、製本されたものに過ぎないのですけどね、まあ、このように、まあ、言われることがあってね、攻撃されることがあります。まあ、私もこれ実体験としてあるわけですね。ある教会に行ったらね、まあ、そういうふうに言われましたね。聖書の翻訳、聖書の言葉の翻訳自体一言一句書いてはない。まあ、そうするとですね、ちょっとおかしくなるんですよ。じゃあ今その時使ってたのは新改訳第3版だったんですけどね、新改訳2017の翻訳認めることができないはずなのに、聖書が新しく改訂されるとそれは受け入れるんですよね。いやー、不思議な人たちですね、ファンダメンタリストたちってね。で、今度逆にですね、極端なリベラリストからはね、なんて言われるかっていうと、説教するとね、説教の根拠となっているその聖書は神話であって事実ではないと。だからあなたはその神話を事実のごとく語ってるけど、なぜ神話のように語らないのか、まあ、みたいなふうに言われるわけですよ。で、あとは聖書を字義通りに読んではならない。だってね、聖書っていうのはある意味ではもう象徴言語であってね、シンボルであってね、霊的なストーリーは書かれているかもしれないけども、それは事実、現実のことからではなくて、福音書記者のね、まあその霊感というかね、福音書記者が霊的に書いたものだからと、ね、だから言葉を字義通りにとってはならない。まあでも、まあその文章を読むときにまず言葉の内容からね、入らなかったらその読みも深くなりませんしね、ちょっとこの読書論としては、めちゃくちゃな、その読み方だと思いますね、こういうね。 まあ、でもそのように言われることで攻撃される。でこうひどい時にはですね、リベラリストからね、もう聖書なんて読む必要ないとも言われることがあります。これも実体験であります。で3番目にファンダメンタリスト、リベラリストっていうね、2タイプを言いましたけど、3タイプ目、傷を深く心理的に残している方々、こういった方々からはもう聖書において、聖書の人たちの教え自体が批判にまみれてるんですよ。こういうことしちゃダメだと、こういうことしたら怒るぞみたいなね。でイエス様なんていうのは行動でね、行為によってね、もう例えば神殿の中で罪がなされていた場合は、家の祈りの家でなければいけないから、それを商売の家、強盗の巣にしてはならないって言って商売人たちを追い出したわけですね。商売やめさせたわけですよ。まあ、めっちゃ怒ってるわけですよね。で律法学者たちを批判するときにはもうめっちゃ批判してるわけですね。マムシのことかって、まあ、洗礼師ヨハネも言ってますけどね、イエス様も負けず劣らずね、すごい怒ってる時とか批判してる時とかっていうのは相手に対して容赦なく言ってます。でだから優しいイエス様っていうだけを伝えるのはね、本当の意味で神の愛ではない。愛なる神は義なる神でもあるんですよ。そしてそれ両立して体現してるのがキリストイエスのご生涯ということになるわけです。怒りっぽいイエス様だけ見るのもおかしい、優しいだけのイエス様を見るのでもおかしい。どちらも相手によって変えていくのが完全な人間であり、完全な神の子であってイエス様の生き方でありました。でも傷を深く心理的に残している方々からはね、そういうイエス様の愛情や、またイエス様の怒りや批判、人たちのね嘆きや、またその至極的なね、批判に対して聖書にちゃんと書かれていて、教会もそれを踏襲しているにもかかわらず、もう批判的な言葉は聞きたくない、攻撃的な言葉は聞きたくない、理由が私の罪にあったとしてもダメである、そういうわがままを言うんですよね。で平安がなくなるから語る内容を優しくするように変えてしまえ、こう命令してくるわけです。傷を深く残している方々は、元気ない方々が多いのかっていうと逆なんですよね。病者とか障害者とか、まあ、心理的にね病んでる人たちっていうのはね、怒ったらものすごい怖いんですよ、逆にね、あなたは間違ってる、まあ、これが結論ですよ。このように言われることで攻撃される。だから福音、キリストを伝える、説教を通じて伝える、福音を説教を通じて伝える説教者たち、伝道者たちは、こういう3タイプの、まあそれ以上ありますけれどもね、とりあえず3タイプ、コンパクトにね、ファンダメンタリストたち、リベラリストたち、傷を深く残している方々たちからの猛烈な苛烈な攻撃にさらされることを覚悟しなければいけないということですね。まあそもそもね、自分を信仰に導き、まあ、自分に洗礼を授けられた奉仕者以外ね、本音を言うとね、私たちはまあ軽蔑することもあるし、まあ批判ばっかりするんですよ、ね、反対にね、所属教会の奉仕者にはね、ものすごい厳しく当たりが強い割にね、他教会の、まあ、隣の畑はね、まあ美味しそうみたいな感じでね、他教会の奉仕者たちには甘いこともございます。でそういうようなダブルスタンダードでキリストを伝える説教者たちがですね、攻撃されるとですね、本当に説教者といえどもね、やっぱり人の子でありますからね、まあ、ものすごい辛いわけですよね。その辛さがパウロ書かなんかを読んでみると、 ものすごくわかるんですよね。でもそのパウロ亡き後のヨハネ書簡とかを読んでみるとね、かなり使徒ヨハネはね、パウロみたいに優しくなかったというか、非常に霊的に強い人で、もう異端だと分かった時点でパシッとこう切ってしまうようなね、ところがありますよね。もう愛か愛じゃないか、キリストか反キリストかみたいなね、ものすごいもうなんか容赦なく福音の真理を語っております。でそれはなぜかっていうと、まあ攻撃者たちや異端者たちがいっぱいいたからっていうことなんですけども、十分にね神様の段取りとして、もう使徒パウロによってものすごくね、愛情深く優しく忍耐強くね、福音を伝えたという実績が神様にはありますのでね、主教会に対して。ですので甘いだけが福音なんじゃないんだよと、厳しさもあるんだよと、信仰っていうのは戦いですからね、まあ、そういう意味ではヨハネ書簡っていうものとパウロ書簡っていうの両方を読んで、バランスよく読んでいくことがとても必要です。15節ですね、最後の節ですけれども、リディアとその家族は洗礼を受けました。結果ね、でなんで洗礼を受けたかというと、彼女たちがパウロの説教を聞いて、パウロと話してキリストを信じ救われたからであります。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた時、彼女は私が主を信じる者だと思いでしたら私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせたと15節に書かれております。まあ別訳としてですね、私が主を信じる者だとっていうところの主を信じる者は主に対して真実なものだとお思いでしたらと訳すことができると、新改訳のね、注釈には書いております。キリストが弟子たちと食事を共にしたように旅人をもてなす、パウロ一行をもてなす、伝道者を養う、ね、宣教者を家で休ませてあげる、そういう奉仕、もてなし、養いによってね、福音を伝えられたことに対する感謝の思いを、お返しすることができるわけですね。キリストに対する信仰、キリストに対する真実というものが明らかになっていくわけです。だからリディアの信仰と、リディアとその家族の信仰、本物だったっていうことですよ。それね、説教なんてタダだからっていうことで、福音なんてタダだからって、なんだ金払わなきゃいけないなと。仕事をして賃金もらうのが当たり前であってね、福音を聞いてなんでこっちが支払わなきゃいけないんだって。それは救われ、神の救いには預かることに、尽力してくれた方々に対して、献金を持って支えるというのは、当然だからですよね、それはね。ただここでちょっと注意しなければいけないのは、私たちは教会の、一律的なルールとしての献金システムっていうのは持っておりませんが、自発的にどうしても献金させていただきたいのですが、献金したいじゃないか、何度も言ってるけど、献金させていただきたいのですがっていうふうに言ってる人たちに対して、私たちはですね、その人のまず信仰を見るし、献金した後の教会生活を見ます。で、献金した人っていうのはね、自発的に献金した人と、ルールで献金しないでね、自発献金しか受け付けてないんですけど、もちろんその信仰が献金するほどではないなって思ったらすぐストップさせますけどね。献金をすると、あるいは物を送ったり生活を支えたり、伝道者のね、するとですね、取り扱いがものすごい早いです、私たちの教会で。ほとんどの教会がそうであると信じてます。そうじゃない、遅いよっていうのはちょっとまあ残念だなっていうふうに思うけれども、すごい早いです。それはおそらく私たちの教会が、まあその独立教会である以上に、SNS を使ったりとかですね、移動したりとかで、 どちらかというとその使徒の働きに近いその宣教チームみたいなねミニストリーだからだと思います。務めだからだと思います。だから例えば助手のヨハネ、マルコですね、選んだとしてもくっついてきたとしてもね、ロットのように途中でポーンとこう逃げてしまうなんてことがね結構しょっちゅうあるわけですよね。なぜかというと神様の取り扱いがあって、でそれでついていけなくなるんですね。でもその神様の取り扱いがあった時に砕かれてね、自分自身の劇場といったものとかね、自分自身の攻撃的なね、感情といったものを神の言葉の前で服従させてね、自分の感情を神の言葉以上にはね、絶対に上げていかないと、むしろ砕かれていく方向を目指していく、まあ、それが教会なんですよね。それが福音を伝えられて神に取り扱われたものの責任なわけです。信じるっていうのは砕かれるっていうことと同義ですよね、それはキリストの元に落ちるとね、木っ端みじんになるっていうことと同じなわけでありますけれども、ですから、その何かこうね、福音を聞いてその応答と応答っていうのはすごい良いことなんです。でその応答通りの服従と、まあ、信仰生活教会生活をその後と送っていくことができリリアのように送っていければね、ピリピ教会が誕生していきます。教会が設立されていきますが、取り扱いが激しくてね、もう本当にパニックに陥っちゃって、もうダメだっていうふうにね、脱落していくと、もちろん教会は設立されませんしね、自分自身もその益を得るというよりはね、聞いた御言葉が自分自身のね中で受肉していかないということになって、まあ、結局時間の無駄だということになりますね。でもリディアは違った。私が主を信じる者だと思い出した私の家に来てお泊まりください、懇願したって言うんですよね。無理やりそうさせた。最後にですね、第一ヨハネの5章の19節から20節、私たちは神に属していますが、世全体悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。だから攻撃を受けるんです。だからこう福音を伝えるとね、迫害に遭うわけです。人々から憎まれるんです。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちにその御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。そのようなキリストを説教者の説教を通じてね、使徒パウロの教えを通じてね、パウロ書簡ですね、聖書を通じてね、教えられて信仰に入って永遠の命を持ったもの、誠の神に対する礼拝を捧げるようになれたものは本当に、幸いなものだと、思います。ではお願いします。天におられる私たちの、父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。アーメン。父と子と聖霊の皆によって。アーメン。